自分が毎日を楽しむ30の法則。その1、自分の本音を聞こう。自分に正直に生きよう。やりたくないことをやっている。自分の話しながらやっている。無用して頑張っている。そんなことはありませんか？もちろん仕事はやらなければいけないことだって避けられないこともあるでしょう。お金をもらっているためには責任感を持ってやらなければいけないこともあるのも事実です。しかし、その一方で自由に選択できることもあるはずです。生活を振り返ってみると、何や雰囲気でやっていることがないとあるのではないでしょうか。仕事だから、昔から続いていることだから、なんとなくそういうふうに言ったら、時には自分に嘘をついてやっていることもあるかもしれません。しかし、それで本当にいいのでしょうか。私たちは今自分の人生を生きています。あなたも自分の人生を生きています。一応社内人生ですから、きちんと自分の本音を聞き、もっと自分に正直になることが大切です。自分の本音に耳を傾けてください。あなたにはきっと本音があるはずです。本音は心の小さな姿なのでしっかり意識しないと聞こえません。疲れた。休みたいと思ったら無理をせず素直に休みましょう。読みたいと思ったものを見つけたらすぐ買って読み始めましょう。やってみたいと思わないことを見つけたらすぐ申し込んで始めましょう。行きたいと思う場所があればすぐ他の計画を立て足を運んでみましょう。その気になれば今すぐできることもあるはずです。自分に嘘をつく必要はありません。人生の主役は自分なのですから、もう少し自分の気持ちを優先していいのです。仕事の都合であるよくないこともありますが、その中でも選択肢があってできることもあるはずです。すでに正直に生きているなら、これからもその姿勢を大切にしていてください。自分に正直になると気持ちが悪くなり、楽しい時間や有意義な時間を過ごせます。一方で、やりたくないことがあればやめてもいいのです。行きたくないと思う問題があれば断りましょう。この仕事を続けたくないと思うことがあれば、いろんなことをしてみるのも一つの方法です。思い切ってやめる、転職するという選択肢もあっていいでしょう。本音と正直は自分らしい人生を送るために欠かせない要素です。自分の本音を聞き、自分に正直に生きましょう。自分の本音を聞くことでやりたいことが見えてきます。自分に正直に生きることで自分らしい人生を送るのです。まとめ、自分の本音を聞き、自分に正直に生きる。自分らしい毎日を楽しむ30の方法。その2、人から影響を受けることがあっても流されてはいけない。友人から結婚報告を受けることがあるでしょう。独身の人なら私もそろそろ結婚しないといけないのかなと思うかもしれません。焦る気持ちが流れます。先ほど伝えたような感じがするのです。会社の同僚が一個だけ買いました。働く会社の人なら私もそろそろ家を買わないといけないのかなと思うかもしれません。羨ましい気持ちなり影響を受けるものです。ここがポイントです。こうした話を聞くとつい影響を受けそうになります。人が結婚したり家を買ったりするとつい影響を受け自分もそうしないといけないのかなと思ってしまいます。先ほど伝えたような感じがあって焦る気持ちが刺激されます。また羨ましい気持ちもあって追いかけたくなることもあるでしょう。しかし同じようにする気はありません。変に意識して同じことをする必要はありません。優先すべきは自分らしさです。人は人、自分は自分です。あくまで自分の生き方を大事に考えることが大切です。もともとそうしたいならそうすればいいですが、だからといって流せないことです。人に流されて行動することと怖いことはありません。変に流されると違和感がある。こんな自分らしくないとなり後になって悔やむことになります。もちろん気になること自体は悪いことはないし、あって当然のことですが、くれぐれも流さないようにしてください。大切なのは自分がどんな生き方を望んでいるのかです。結婚したくないなら結婚しない生き方もあります。もちろん結婚したいなら結婚すればいいですが、したくないなら無理にする必要はありません。そういう生き方もありです。家が欲しくないなら家を買う必要はありません。もちろん家が欲しいなら家を買えばいいですが、欲しくないなら買わないという選択肢がありそうです。一個だけなければ幸せになれないというのは大きな誤解です。一生は私でも幸せに暮らしている人は大勢います。友人が結婚したら同僚が良かったらばあくまでその人の生き方です。人は人、自分は自分です。自分には関係ありません。おめでとう、よかったねと笑顔で祝福を伝えられるのです。時には親が話をこうしようと言ってくるかもしれませんが、あくまで自分の人生は自分が主役です。誰かに流されたり無理強いされたりすることはありません。人の生き方は自分に関係ありません。優先すべきは自分の生き方です。心の声を大切にし、自然体でいきましょう。まとめ、人から影響を受けても流さず自分の生き方を大切にする。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その3、いいなと思った自分を信じる。いいなと思ったことに夢を感じる。決断を早くするにはどうすればいいのでしょうか。行動力を上げるにはどうすればいいのでしょうか。それはいいなと思った自分を信じることです。日常生活の中でいいなと思うものを見ることはありませんか。本屋でこんなのを眺めているといいな、読んでみたいと思うものを見つけることがあるでしょう。そこに夢を感じてすぐ購入しましょう。レストランで見るようにしているといいな、食べてみたいと思うようになることがあるでしょう。そこに夢を感じてすぐ高額商品を買うことが大切ですが、日常的に買うものは難しく考えないことが大切です。そうすれば、決断が早くなり行動力もあります。いいなということの声は小さい。心の中でぼそっとつぶやいているので、自分でも聞き逃すことが多いのです。少なくともいいなと思ったのは間違いありません。ヒント、反応したのは自分にとって求めている何かがあるということです。その感覚はヒントになります。そこで、たまたま出会ったことも、あと、面と向かったことも一つの運命です。例えば、今あなたはこの記事を読んでいます。きっと、タイトルを見ていいな、読んでみたいと思ったら読んでいるはずです。それでいいのです。今あなたに必要な内容だということです。その他にもとスピード感を大切にしましょう。それが自分に正直になることでもあります。深く考えることはありません。むしろ深く考えないのがいいのです。仮に言うならこそ、スピード感まで直感的な行動ができます。まとめ、いいなと思った自分を信じて、あっという間と感じるのは充実した時間だった証拠。あっという間の時間だったね。あっという間の3時間だったね。そんなことがあれば喜んでください。充実した時間を送った証拠からです。あまり考えなくても心が反応しています。人は楽しいと感じているとき時間の流れを早く感じるようになっています。2時間や3時間などまとまった時間でも短く感じられるのです。面白い小説を読んでいるときも時間があっという間に感じます。映画を楽しんでいるときもあっという間に感じます。好きな人のでもあっという間に感じるのです。楽しいと目の前のことに没入します。その瞬間、時間という概念が薄れるため、結果としてあっという間に感じられるのです。役につまないと感じるときは長く感じるのです。退屈な授業は時計が気になって仕方ありません。たった1時間でも異様に長く感じます。時計を見てはまだ僕しか立っていないとため息をするのです。時間の流れからあまりに遅いので時計が壊れてるんじゃないのと思ってしまうことです。充実した時間だったかどうか頭で考える必要はありません。心の反応ではあります。あっという間という感覚がすでに充実した時間だったことを証明しているのです。あなたが日常であっという間に感じるのはどんなことでしょうか。自分にとって好きなことを見つかることがあります。そしてそうした時間をもっと意識的に増やせば充実した人生もつながっていくのです。まとめ、時間があっという間に感じたら充実した時間だったことを続く。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その後、人を応援するのもいい。自分を応援するのはもっといい。野球やサッカーなど総選戦では応援が好きなのですね。テレビを通して応援する人もいれば、現地に足を運んで応援する人もいるでしょう。応援することで選手はパワーをもらいます。応援するのが好き、応援するのが趣味という人も多いでしょう。もちろん選手を応援するのはいいのですが、その一方で大切な応援相手を忘れていないでしょうか。自分の応援です。選手を応援する一方で自分の応援をすっかり忘れている人もいます。選手の応援の中に今日から自分の応援を忘れていませんか。自分はスポーツ選手ではないと思うかもしれませんが、そうとは言いきれません。選手はスポーツというフィールドで戦っていますが、自分も人生というフィールドで戦っています。自分も人生を一生懸命生きる選手です。分野は異なっていてもやるべきことに一生懸命という点は同じです。仕事、勉強、人間関係など自分の人生でも一生懸命になることがあるでしょう。人を応援することも大切ですが、自分を応援することも忘れないでください。頑張る自分も応援に値する存在です。自分を応援すればやる気が湧いたり、ますます元気になったりします。応援は人から最後のと思われがちですが、自分で自分を応援することも大切です。頑張れ、自分。無理しないでいこう、自分。リラックス、自分。今攻めるときは自分。いろんな声を自分にかけ、自分を元気づけていきましょう。自分の力は自分で押すのです。誰かに応援してもらうのを待つのではなく、どんどん自分で自分を応援していってください。うまくいかなくなっても、落ち込みになっても、自分だけは自分を見せないでください。自分を応援することで気持ちが奮起します。自分こそ世界で一番大切な応援相手なのです。まとめ、自分の応援も忘れない。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その6、ピンときたらやってみる。ピンときなくてもやってみる。ピンと来るものがあればぜひやってみましょう。ピンときたということは気になる、興味があるということです。自分の中で何か反応しました。初戦でピンときたことならば買いたいし、映画でピンと来る作品があれば鑑賞すればいいのです。もともと興味があるならきっと楽しめるでしょう。どんどん近づけることで運命が変わりきったりもなるのです。では、ピンときなければすぐすぐ迷うかというとそうともなりません。ピンときなくてもあえてやってみることも大切です。例えば料理です。最初はピンときなくても実際にやってみたらピンと来ることがあります。いざやってみると楽しい、面白い、自分にやってる隣にすっかりハマることがあるのです。見た目だけでは判断できず実際にやってみて初めて笑うこともあるのです。ピンときなければやってもあえて鑑賞するのもいいです。進められたら最初に目に入ったらというふわっとした理由で鑑賞してみるのもいい。鑑賞を始めてから見てよかったとなることは少なくありません。何も期待しないでみたいな運命を変えることもあるのです。出会った瞬間、ピンとして仲良くなることもあれば、最初は特に何も感じなかったものを後から仲良くなることもあります。見るだけ、聞くだけ、知るだけではわからないように、やってみないとわからないこともあります。こうした意外性は世の中にたくさんあります。それはどこに隠れているかわかりません。まさかこんなところに。 意外な発見は意外なことにあるものです。だからこそ、ヒントなしでも宝探しをするような感覚で近づいてみることは大切です。ヒントがないけど、ものは試しにやってみようという感覚を大切にしてください。これがチャレンジ精神です。うまくいかないことや期待外れを恐れず楽しんでいきましょう。当たり外れかは引いてみないとわからないのです。新しい世界はヒントした先にないとは限りません。ヒントがない先にも新しい世界があるのです。まとめ、ヒントなしでもやってみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。そのなら、人と会うときは人生が変わるかもしれないと期待しよう。この世の時も人生が変わるかもしれないと期待しよう。人と会うときはドキドキしましょう。その人と出会うことで人生が変わるかもしれないからです。人と出会いは宝物素晴らしい先生に出会ったおかげで良い学びが得たことがあるでしょう。優しい人と出会うことで優しさを教えてもらい人生が変わったことがあるでしょう。その人と出会うことでいつの間にか影響を受け自分の一部となりその後の人生に生かされているのです。あなたの人生を振り返ってみてください。ある人と出会ったことで人生が変わった経験があるはずです。知人や友人先生や上司、旅先で出会った人、一部一部の出会いであっても影響を受けることがあるものです。そういう方があったということはこれからも自分の保有ということです。人と会うことは人生が変わるかもしれないと期待しましょう。この世の時もワクワクしましょう。その後の世の時で人生が変わるかもしれないからです。この知識や知恵の結晶です。著者の経験の同士は特に分かりやすく簡潔に書かれています。小説であれば新しい世界に触れられるでしょう。実用書やビジネス書であれば知識や知恵を学べます。自己啓発書であれば新しい生き方や考え方によって確かになることがあり人生の豊かさが変わることもあります。今回書いたことによって人生が豊かになりより賢く生きられるようになります。そういう意味において本も新しい意味でいるのです。人の本も人生が大きく変わる可能性を秘めた存在です。人生が変わるかもしれないと期待して楽しむことが大切なのです。まとめ、人と会う時は本を読む時は人生が変わるかもしれないと期待して楽しむ。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その時、ガッツポーズに開いた力は、意欲を高めたい時はどうすればいいのでしょうか。ガッツポーズをしましょう。握り拳をすることは胸を張る、できるだけ、ゆっと力を込めて、右拳を吸い、かっこよくポーズを決めるのです。すると、どうでしょう。不審なことに、今後少し意欲が高まることを実感できるはずです。嘘だと思うなら、ぜひ一度試してみてください。これは身体感知と呼ばれる現象です。ガッツポーズは、勝利や達成をした時にするポーズです。ガッツポーズをすることで、この人は今、勝利したんだな、何かを達成したんだなと、脳が認識します。その結果、脳内でドーパミンや、脳内が認識され、気分や意欲の高揚につながります。まだ何もやっていなくても、勝利したような気分、達成したような気分になるのです。心と体は繋がっています。心が体に影響するものと終わりがちですが、やるのからもあり、体のことに影響を及ぼすこともあります。例えば、仕事や掃除をするときに、まずガッツポーズをすれば、意欲的に取り入れるでしょう。面倒な気持ちが小さくなり、やるは頭に前を向いて頑張りそうな気がするでしょう。ぜひ一度、自分の体のことに入ることを実感してみてください。ただ、ガッツポーズ、最後、ガッツポーズ。ぐっと、右拳を吸い、背筋を伸ばして、かっこよくポーズを決めてください。よし、やるぞ。と、気合いの一言を口に出せば、ますます効果が高まります。あなたの拳は、やる気の発電所なのです。まとめ、意欲を高めたいときは、ガッツポーズをしてみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その9、規制算的な時間こそ、贅沢な余白。スケジュール帳に予約をすることに抵抗を持つ人がいます。スケジュール帳に予約があると何もしない、サボっている無駄な時間と感じ、何か予定を入れたらどうするのです。特に時間の効率よく最大化は、予約イコール生産性のない時間と考えがちです。これは誤解です。私たちは忙しい生活を送っています。ビジネスでもプライベートでもやることが多く、それだけストレスも抱え込んでいます。予約を添えて、優秀にスケジュールを詰め込むと常に忙しい状態となり、行き着く暇がなくなります。延々と走り続けるマラソンランナーのようになってしまい、最終的に断つのです。確かに現代社会は忙しい。だからこそ何もしない時間をすることも大切です。それが予約なのです。予約からといって意味がないわけではありません。のんびりする時間であり、それ最初の時間でもあります。意識的に何もしない時間を作って、のんびり過ごすことが大切です。スケジュール帳の予約を見るのではありません。予約というスケジュールを作ってください。意識的に生産的な時間を作るのです。予約をするのが怖いという人は予約のスケジュールの一つという考え方を持ちましょう。スケジュール帳に予約をするのも立派なスケジュールです。まあ、仕事でも働いていないからといって無意な時間というわけではありません。のんびり自由に過ごすという意味があります。予約の時間はのんびり自由に過ごしましょう。無駄な散歩をするのもよし。読書や映画鑑賞を楽しむのもよし。かけてのんびり過ごすのもよし。もちろん気休まで立って寝るのも悪くありません。非生産的な時間ですが、それこそ忙しい現代社会に生き渡したに必要なことです。意識的に予約をすることで心も生活も余裕があります。積極的に予約をする非生産的な時間を楽しみましょう。非生産的な時間こそ贅沢な余白です。まとめ、予約をせず何もしない時間を過ごすのみ、のんびり自由に過ごす。自分らしく仕事がなくなっても自分の投票をプレゼントしていいのです。結果が出なかったことが悔しかったり、少し落ち込んだりすることもあるかもしれません。それはひとまず横向きに一旦忘れましょう。大切なことはベストを尽くしたということです。結果が出なかったことに、結果が出なかったことではありません。ベストを尽くしたなら結果に関わらず自分の投票をプレゼントしていいのです。おいしいものを食べてもいい。欲しいものを買ってもいい。近くの場合施設に遊びに行ってもいい。私はよくやったと自分の投票ならご投票反応してください。自分の投票をプレゼントすると気持ちも前向きになります。元気が出てパワーも充電できます。また明日から頑張るようです。今のうちに仕事の投票をリスワークしておきましょう。この仕事を頑張った後には投票になっている。そう思うだけでワクワクしてきますね。ご投票があるおかげで仕事を頑張るということになります。まとめ、ベストを尽くしたなら結果に関わらず自分の投票をプレゼントする。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その11、違和感の3回ルールは比べないように乗る。日常で違和感を覚えることはありませんか。例えば、人と会った時やお店に入った時です。何だか嫌な感じがある、何だか落ち着かないなど小さなストレスを感じることがあるでしょう。人に対して違和感を覚えることもあれば、場所に対して覚えることもあります。はっきり嫌な声が悪いと言うわけではありませんが、何だかそわそわして嫌な感じがあるのです。気のせいだろうと無視しそうになりますが、立ち止まって考えてみる価値はあります。性格が合っていないのではないか、環境が合っていないのではないか、違和感があるということは何かしら合わない理由であるということです。我慢を続けたり無理に付き合い続けたりしていると何だかのトラブルを招く可能性があります。違和感は今は小さくしたらなんです。激しくしちゃっているわけではありませんが、少しでもしちゃっているならやはり注意しておくのが特策です。また、心の中で小さなマスクが生じている状態と思います。虫や我慢を続けていると大きなトラブルに発展することが多いのです。ここでお勧めしたい習慣があります。違和感が3回続いたら距離を置いてみてください。違和感が1回や2回などは、頭が気のせいという可能性もあります。しかし、3回続くとなると、ただの偶然では片付けられません。つまり、これは何かの線と考えるような視点です。違和感のある人と付き合い続けてもストレスが溜まるだけです。違和感があるのは自分にやっていない可能性があると言います。違和感を話しながら付き合い続けていると、あるとトラブルに発展し、痛みになるかもしれません。違和感のある場所にても落ち着きません。そわそわしてリラックスできず、むしろ気づかないです。無理して続けると、最後に落ち着かないで終わるのです。違和感のある相手もあるでしょう。違和感があるのは自分にやっていないかもしれません。無理に使い続けていても、痛みがするだけでストレスが溜まるでしょう。最後に可能性で、思わぬトラブルに繋がるかもしれません。違和感が3回続いたら、これは何かのサインだと思うことです。人であれば、距離を置き、場所であれば、色をやめ、アイテムであれば、使用を中止します。もちろん、仕事では何でも好きに距離を置けるわけではありませんが、プライベートであれば、ある程度自由に行動できるはずです。明確に理由を信じていなくても、小さな違和感があるなら、念のためにも置いてみるのが天命です。それになって、心が穏やかになります。後になって、あの違和感はそういう理由だったのかと納得するのです。素直に自分の感覚を信じましょう。自分の感覚は自分にしかわかりません。違和感の3回ルールは、トラブルだけのルールなのです。まとめ、違和感が3回続いたら、気のせいで終わらず、距離を置く。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。その順に、間違いないと覚えられない。間違いからしっかり覚えられる。うっかり間違いからこう考えましょう。しっかり覚える機会になったと。間違いすぎてきたことはなかなか記憶に残りません。仕事でも旅行でも、ご覧なくするでも何でもそうです。間違えたときこそ記憶に残ります。しまったと焦ったり驚いたりするからです。間違えると誰でもドキッとするので強く印象に残り記憶に書き留めるのです。外国人の中には日本の習慣がとても早い人がいます。間違いを恐れず積極的に話すからです。積極的に話すことでもちろん間違えることも増やすがその分強くに残ります。結果として日本の習慣が早くなるのです。間違えたことがない人はいません。間違えた経験はチャレンジした人でもありしっかり覚える機会でもあります。記憶力アップのためにわざわざ DHA を飲む必要はありません。たくさん間違えられているのです。おや、しまったと思う機会を増やしましょう。脳にとって良い刺激となり理解も深まるのです。間違えたことを歓迎して間違えたことを喜び間違えた自分を肯定しましょう。たくさん間違える人はたくさん頑張っている人なのです。まとめ、どんどん間違えて焦ったり驚いたりしてしっかり覚えていく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法。美食と聞くとどんな料理をイメージするでしょうか。豪華な料理だったり、レストランのフルコースだったりなど高級料理をイメージする人が多いのではないでしょうか。もちろんそれも美食の一つですが、その限りではありません。美食がたくさんあります。例えば牛丼です。 というのは本当に美味しいと思いませんか。温かい甘いにジューシーの肉の組み合わせはたまりません。卵とトッピングするとますます美味しさが増します。世の中にこんな美味しいものがあっていいのだろうかと挑戦してしまうことです。シンプルな牛丼でも十分美味しいし、こんなものもしっかり満たしてくれるのです。高級料理だけが美食ではありません。うどんやお寿司、カレーやラーメン、ハンバーグやオムライス。自分が美味しいと感じるなら何でも美食です。もちろんシンプルな卵かけご飯も自分が美味しいと感じるなら適当した美食なのです。この事実に気づけば、美食は手ごろな値段で楽しめるし、毎日味わうこともできます。世間の常識に惑わされてはいけません。美食は値段や評判で決めるのではありません。自分が美味しいと感じるならそれが正解です。自分の舌を信じましょう。美食は身近なことにあるのです。まとめ、自分の舌を信じて身近なことにある美食に気づく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その14、見事やってみるのでは天と地の差がある。ゴルフをやったことはありますか？テレビはプロゴルファーが簡単にまっすぐ飛ばしています。ゴルフクラブを軽くスイングすると、ボールが風を切ってまっすぐ飛んでいきあっという間に見えなくなります。ゴルフって簡単そうだな。そう思っていない場合です。いざやってみるとその難しさを痛感します。そもそもゴルフクラブをゴルフボールに当てるのさえ大変です。当たったとしてもなかなかまっすぐ飛びません。ゴルフってこんなに難しいのかと考えが改まります。アイススケートをやったことはありますか？テレビはプロ選手たちステップを踏んだり、次には3回転ジャンプとかこれを組み立てているのを見たことがあるでしょう。ところが、いざ自分が滑ってみるとその難しさを痛感します。初めてだと、なかなか前に進まず普通に滑るだけでも大変です。足元が高すぎて、なかなかうまく滑れません。油断するとずっと滑って転んでしまいます。こういうのを滑ってこんなに難しいのか、と痛感します。この難しさを知ると、フィギュアスケーターたちの演技がいかにすごいのかわかります。3回転ジャンプがあんまり思えるでしょう。プロ選手が4回転ジャンプを決めるとニュースになりますが、確かにそれだけのことはある、と納得できるのです。相手は理解を深める一歩です。何でもそうですが、見事やってみることは全く違います。見た感じでは簡単そうでも、いざやってみると意外と難しくて動作されます。何でも身をもって体験してみることです。そしてぜひその難しさを身近に理解することが大切です。実際やってみてその難しさや体験さを理解すると今後の夢が変わります。プロが経験しているところを見たときに改めてことがすごいと感心するでしょう。体験したことその感動が大きくなるのです。まとめ、見ているだけで終わらず、実際に自分もやってみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その15、夢にされた際は贅沢なハッピータイム。幸せな時間は身近なところにあります。その一つはお風呂の時間です。温かいお湯に浸かってのんびりしているときは至福の時間です。全身がお湯に浸まれ気持ちがいいなと思うでしょう。日中の緊張を受けて心も体もリラックスできます。しばらくすると全身から汗が噴き出します。一日の疲れが汗と共になります。お風呂から出る声は体が軽くなっているようです。日常の波が痛いですが、心から幸せを感じるでしょう。忙しい日々を送っている人はささっとシャワーで済ませることが多いでしょう。もちろん時間という点ではシャワーが便利ですが、いつもシャワーがないでは要注意です。シャワーの場合、体の汚れは取ることができても、なかなか疲れは取れません。きちんと体が温まらずしっかり汗をかけません。何より幸せを感じる機会も減ってしまいます。毎日シャワーを浴びている人も、たまには湯船に浸かってのんびりしましょう。ぬるま湯で感心力をするのもよし。のんびり湯船に浸かりながら幸せだなと思うだけでいいのです。幸せを感じる機会が増え元気も出てくるでしょう。日常の波が痛いですが、同時にハッピータイムになっていることに気づいてください。湯船に浸かる際は贅沢なハッピータイムなのです。まとめ、湯船に浸かる際は贅沢なハッピータイムとして楽しむ。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その16、ピンときたものの中に人生を豊かにする瞬間がある。書店でこの見ているとピンと古い冊を見つけます。映画のラインナップを見ているとピンと古い作品を見つけます。ピンときたらあなたにとって人生を豊かにする瞬間があると言います。ピンときたには理由は説明できなくてもいいのです。興味関心の時間帯は昨日のモヤモヤしていて自分でもなく理由を説明できないことがほとんどです。自分でもよくわからない。とにかくピンときた。気になって仕方ないという感覚なのです。ピンときたものは心の金銭に触れたものです。少なくとも自分の中で何か反応したのは間違いありません。ピンと来るものならば気のせいで終わらずぜひそれに近づいてくれてください。書店でピンと来るものを見つけたら買ってみましょう。きっと大切な人が気づかれるでしょう。映画でピンと来る作品であったらぜひ鑑賞してみましょう。きっと有意な時間を過ごせるでしょう。ピンと来る展覧会を見つけたらぜひ足を運んでみましょう。新しい世界を知って来てよかったと満足できるでしょう。実際一緒に来てみると、なるほど、私がピンときたのはどういうことだったんだね、と思うでしょう。意味や理由は後から分かるのです。実際に来てみた結果、外れであってもいいのです。少なくとも経験が残ります。それは大切な財産となり、今後の自分の人生に役立つのです。ピンときたらその感覚を信じましょう。まとめ、ピンときたらそれに近づいてくれてみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その17、中するのはすごいと思われたい気持ちではない。普通になりたい気持ちにも注意。お金がならないのは見失いになるからです。すごいと思われたい気持ちになると何かと出費がかかります。高級時計や最新ガジェット、かっこいい車や大きな家の手を出すことになります。もっと頑張りません。余計な出費が増えるためにペットとしてお金がならないのです。身を張るお金がならない話は懸命なのならすでにご存知のことでしょう。ではすごいと思われたい気持ちをすれば見失いになるかというとそうではありません。普通になりたい気持ちにも注意が必要です。普通ならいいじゃないか。どこに問題があるの？節約できるんじゃないの？と思うかもしれません。普通になりたいためとはいえ実は意外とお金がかかるものです。例えばファッションです。普通になりたいと思ってよくファッションをやろうとします。確かにファッションは手ごろな価格ですが全て安いとはありません。いい値段がするものもあります。何着も買うとなると大きな出費となるでしょう。そこで考え方を変えてみてください。自分さえ良ければ不利という選択肢はありません。不利によってはおろそかに見えます。すでに使用感があって知らないかもしれませんが、自分さえ良ければ OK です。不利とは思えないほど綺麗な状態のものもあるでしょう。人から譲ってもらうのも悪くありません。アパートもそうです。普通になりたいからといって平均そうなアパートでやる必要はありません。安いアパートや古いアパートでもいいのです。周りから良い、みっともないと思われるかもしれませんが、自分が納得していないのは問題ありません。安いアパートや古いアパートでもすればトップです。特に一人暮らしの場合、4畳半でも暮らし方によっては十分生活できます。もちろん安くないならむしろスペースはダメでしょう。家賃は大きな固定費の一つなので、安いところに住めばぐっと固定費を抑えられるのです。ミュージックに注意しましょう。すごいと思われたい気持ちだけが見えではありません。普通になりたい気持ちも見えの一つです。平均に合わせる出費とはいえ人によって痛いと感じることもあるはずです。今一度本当に普通を予想必要があるのかと自分自身教えてください。普通にこだわる必要はありません。自分さえ良ければ人並みの選択もありません。普通になりたい気持ちをさらに生活水準を下げるとお金がぐっと高まるのです。まとめ、身を張る出費だけでなく普通にこだわる出費も注意する。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その18、坂島の噴火に並ぶ健康習慣とは。鹿児島にある坂島は広がりを噴火しています。坂島は火山です。小さな噴火の日常茶飯です。年間の噴火回数は平均して200回とされています。ざっくり2日に1回のペースです。普通の噴火なら山が噴火すると大変だ。避難が必要だ。と大騒ぎするところですが、坂島の周辺住民は至って冷静です。坂島の噴火は日常の一部なので、まだかという感覚で受け止めます。特に驚くことも慌てることもなく、普段と変わらない生活を送るのです。逆に噴火しない期間が長くなるような住民たちは帰って不安になります。最近噴火していないと大丈夫だろうかと心配しているのです。噴火していない時期が長くなるとエネルギーを溜め込んでいることになるので、今噴火すると規模が大きくなります。まさしく、ドカンとなるのです。噴煙が高くなり、火山灰の掃除が必要になったり、交通機関に影響したりなど、大変なことになります。時には大きな噴石が飛んできて危険です。住民生活への影響が大きくなるのです。広がる噴火する坂島が広が小さく噴火していれば、大噴火を起こすことはありません。ギリギリまで溜め込むのはないのです。これは人間も同じです。ストレスはギリギリまで溜め込んで対処するのではありません。大きく爆発することになって、ただなく周りにも迷惑をかけます。現代に対して、ただに倒れることもあります。大切なことは、定期的にストレスを発散し、溜め込まないようにすることです。この前もストレス発散したらないのにと思うぐらいでちょうどいいのです。広がることに発散させておけば、大爆発は起こりません。桜島を手にしながら、今日もストレスを解消させましょう。まとめ、広がら定期的にストレスを発散させて、溜め込まないようにしておく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その19、SNS に抵抗があるなら無理に利用する必要はない。世間で今広く利用されているものの一つは SNS です。X、Facebook、Instagram、Twitter、学生から社員まで楽しい世界に人気で今や世界中で盛んです。利用者が多いので、きっとあなたの周りでも利用している人が多いでしょう。一つだけでなく複数の SNS を同時に利用している人もいるはずです。みんなやってる。私もやらなきゃ。流行に乗り遅れる。と思うこともあるかもしれません。もちろん興味があればどんどんトライすればいいのです。SNS を始めると多くの人と繋がれるメリットがあるのも事実です。しかし多くの人がやっているからといって無理してやる必要はありません。周りに流されて行動すると思わぬストレスに悩まされ後悔することがあります。興味がない、やりたくないと思うのなら利用しないのもありです。多くの人がやっていると自分もやらなければいけないような気がしますが、そんなことはありません。SNS は権利であって義務ではありません。やるのも自由です。やらないのも自由です。抵抗があるなら、あえてやらないのも良い選択です。SNS はメリットだけではありません。 多くの人とつながる一方で余計なストレスを抱えることになることもあります。いざ始めてみると意外と面白いということもあります。SNS 上の人間関係に悩まされることもあるかもしれません。今でも誹謗中傷を受けることもあるでしょう。逆のことになっても、たった一つの誹謗中傷でせっかくのポジティブが直進されてしまうのです。この時はコミュニケーションツールですが、実際は承認欲求を満たすためのツールになっているケースもあります。キラキラした人たちを見ることで、どう感じて刺激されて、自分に自信を出すこともあります。やりたくないなら無理にやる必要はありません。初めて見たものの自分には合わないな、特に必要ないなと思ったらすぐやめることです。自分の意思で選択できる人は強い人です。やる、やらないの選択を周りに流さず、自分の意思で決めることができているのです。まとめ、SNS の利用は周りに流されるのではなく、自分の意思で選択する。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その20、年齢は人生を重ねてきた数字と考えることでポジティブになる。年齢を重ねるにつれ、自分の年齢に関心を示さなくなる人が増えるように思います。若い頃は1年ごとに誕生日を祝いました。誕生日はきちんとイベントを作っていたし、立派な誕生日ケーキも用意していました。もちろん自分の年齢もしっかり覚えていました。年齢を重ねても卒業できました。ところが大人になって10年と前の年齢に差し替えると誕生日に関心を示さなくなる人が増えます。今のような年齢でもない。特に誕生日はイベントはない。意図して誕生日ケーキなんで、自分の誕生日に対して冷めた見方をしているのです。人によっては自分の誕生日を忘れている人もいます。年齢を重ねた時ってと何歳だって、この月に卒業できないのです。それは老いることに対して、年齢の感情を持っているからです。老いること、老いことという意識でいるからです。メディアは若い人を中心に取り上げ、若い人の正義と言われたりのメッセージが溢れています。いつの間にか老いことは老いことというそこでこう考えてみましょう。自分の年齢を学ぶとし人生を重ねてきたと表現するのです。例えば45歳なら40年人生を重ねてきたと表現しましょう。60歳なら60年人生を重ねてきたと表現し、70歳なら75年人生を重ねてきたと表現します。こう考えると年齢が詳しい数字に覚えてきます。今年齢をイメージしてみてください。今年齢を重ねることが味わいなくなるように、年齢という年齢を重ねることが味わいなくなります。長く生きることはそれだけ人生を重ねてきた証拠です。山に山の人生を乗り越えながらここまで歩んできています。命のことを燃やすでそれだけの歳月を重ねてきています。これまでの人生を振り返り、停滞の時もあれば、このように長かった時もあったかもしれません。それでも、めげず立ち上がり人生を重ねてきているのです。老いることを恐れるのではありません。長く生きることに誇りを持つのです。前の年人生を重ねてきたと考えることで自分の年齢に誇りを持ってください。自分の年齢に対してポジティブな気持ちでいます。誕生日を祝いたいと思うようになるし、自分の年齢もきちんと覚えられます。シミやシワが増えたとしても、それ自体が健康な影響を及ぼすわけではありません。シミやシワは年齢を重ねれば誰でもできるものです。大切なことは人生という名前のいかに長かしい続けるです。まだまだこれから、という前向きな気持ちでいられるようになります。年齢は人生を重ねてきた数字と考えることでポジティブになるのです。まとめ、年齢は人生を重ねてきた数字と考えることを持つ。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その20、あるいは嘘をつかない。ふと悪くなってしまうことがあるでしょう。大きく食われて深呼吸をします。悪くをすると気持ちよくて頭もすっきりするでしょう。ではなぜ悪くなったのでしょうか。特別なことではない、良くなることと深く認めることなく、そのまま通信しですが、ここがポイントです。確かに良くなることかもしれませんが、何にも悪くなることはありません。悪くなるのには、いくつかの理由が考えられます。一般的には、酸欠状態になっているのが酸素を取り込むために性現象とされています。脳内に酸素を取り込もうとして、強制的に体を動かしているのです。ここから読むということがあります。悪用したということは、まず睡眠不足なのかもしれません。自分では十分睡眠が取れていると思っていても、悪くなっているのは睡眠不足の可能性があります。6時間も寝たのと思っているが、6時間では足りないのです。8時間寝ているのに悪くなるのは、実は浅い睡眠が多いかもしれません。あるいは退屈だと感じているという方もいるでしょう。自分では普通に感じていても、悪くなることはないが、本音として退屈に感じているのです。英単調中に悪くなることはないが、途中であっても感情を中断した方がいいかもしれません。自分の正直な状態を悪くから教えてもらいましょう。悪くなるイコール体のメッセージです。今の自分の状態を知ることとしています。特に悪くなるのを理解しているのが体の自信に訴えかけていると言います。悪くはいつも正直です。悪くは嘘をつかないのです。まとめ、悪くなるからその理由を考えてみる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その20に、恥ずかしいことをしたら笑うチャンス。行動をしなくてうっかり恥ずかしいことをしてしまうことがあるのです。もちろん悪くはありません。自分の道のせいで集会をさせてしまうことがあるでしょう。説明するようなことをしたときは穴があったら嫌な気持ちになるのです。恥ずかしいことをしてしまったときは自分で自分のことを笑ってしまいましょう。人から笑われるのは嫌なのですが、自分で自分を笑うだけです。恥ずかしい気持ちが湧いてきます。さらに楽しい気持ちを湧いてしまいましょう。笑って笑うように思いますが、笑ってしまいません。そのまま、あと恥ずかしいことをしたとき、味方を変えれば良い経験をしたと思います。次から気をつけよう。次からどうするのと思うので意識を高めます。しっかり身に染みるので良い教訓となり、一歩成長できるのです。話の中にもあります。今度そうになったら、こんな恥ずかしいことをしたよと話せばいいのです。話すことで相手も笑ってもらえるし、自分もまた笑えるのです。恥ずかしいことをしたら笑うチャンスなのです。まとめ、恥ずかしいことをしてしまったら、自分で自分のことを笑ってしまう。自分らしく毎日を楽しむ30のこと、その13、家康はあえてかっこ悪い自分を選ばせた。一生の戒めとしてあえてかっこ悪い自分を残そう。徳川家康の三蔵というご存知ですか。戦にあって、徳川に顔を歪めている姿です。検索してみると、大体ないが出てくるので、よかったらチェックしてみてください。一句が変わったので、きっと印象に残るはずです。1570年、徳川家康は三方原の戦いで口の名称として知られた東源氏と戦いました。しかし、強力な戦いに敗れ、大敗を喫しました。面白いのはここからです。家康は何とか命からが浜松城に帰りました。この時の恐怖、悔しさ、情けなさを忘れないようにするため、自分の格好悪い姿を選ばせたと伝えられています。そういうことの三蔵です。家康は一生の戒めとして、鬼に触れて声を返したと言われています。弟子に選ばせるなら、普通は格好いい姿を選ばせるものですが、家康はあえて格好悪い姿を選ばせました。これはなかなかできることはありません。しかも、武将という立場であれば、なおさらです。こうした逆転の発想ができることが家康の全てところです。私たちが自分の姿を残すときは、普通はかっこいい姿でしょう。笑っている自分、かっこいい自分、ガッツポーズを決めている自分、勝利や成功した時の自分を残すことが多いでしょう。しかし、時には、あえてかっこ悪い姿を残すことも大切な意味があります。泣いている自分、壊れている自分、苦しんでいる自分、特に失敗や敗北のことをしたチャンスです。家康がそうであるように、ここに触れて返すことで、一生の戒めになるからです。今では幸い、スマホで簡単に自分ができるようになりました。家康が写真を残したように、あなたも自分の写真を残してください。今しめとして後から振り返るようにするためです。さて、思い返したくない姿かもしれませんが、今しめにするなら、この瞬間こそベストです。とにかくない瞬間かもしれませんが、残すべき瞬間です。見返すために、当時の感情を思い出します。本当につらかった、悔しかった、二度とあんなになりたくないと気持ちになってしまうのです。ご存知の通り、家康はその後、関ヶ原の戦いで手厚く押しました。教科書に載っていないことで、家康の写真をやっていたかもしれません。まとめ、あえて、かっこ悪い自分の姿を残し、一生の戒めとして描かれる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その14、本当に好きな願いがあっても分からない。映画の値段が上がっています。来月は鑑賞料金を改定します。1分やると思います。という告知を目にすると、驚かされるのです。値段によって経済的に厳しくなるのは間違いません。物価高騰により、いろんなものの値段が上がっていて、誰もが心に影響が及ぶことがあるでしょう。値上げがあったとき、過去に予想があるでしょう。1、値上げがあって、今まで用意し続けるでしょう。経済的な事情が苦しいときやむを得ずやめるしかないという決断もあるでしょう。優先度の低いことが節約のため一時お休みすることもあるはずです。しかし、値上げがあったら離れてしまうならその程度の気持ちなのです。本当に好きな人は値上げがあっても払えません。本当に映画が好きな人は鑑賞料金が値上げされても行き続けます。ディズニーランドが本当に好きな人は入場料が値上げされても行き続けます。世の心底を愛している人は入場料が値上げされても通い続けます。本当に欲しい好きな人はチケット代が値上げされても勘定に行き続けます。頻度を増やすことはあってもやめることはありません。他のことを削ってもお金を練習します。最初からやめるという選択肢がありません。行く人は行くのです。あなたが今好きで楽しんでいることは値上げがあったとき続けるでしょうか。それともやめてしまうことでしょうか。本当に好きなことは値上げがあったときもあります。値上げがあれば試されていると思うことです。値上げがあっても払えないなら本当に好きな証拠だと思います。ここから愛していることを見つけられて既に幸せなのです。まとめ、本当に好きなことは値上げがあっても続ける。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その15、人生最大の奇跡とは、奇跡が起きないから、大きな奇跡に巡り合ったことがない。なかなか奇跡に巡り合って投げている人がいます。そんな人は大きな奇跡を残しています。自分によっては当たり前すぎることで不安に聞こえることがなく、すっかり見過ごしているのです。それは自分がこの世に生まれてきたことです。生物学的に見ると、自分が生まれてきたことという事実には膨大な数の偶然が重なっています。両親にはそこまで了解もありますが、もっと遥かな知識で重なっていて考えられます。地球の誕生はおよそ46年前と言われています。 およそ40億年前、海で原始的な生命が誕生した後、長い歳月をかけて生命は様々な形と進化を遂げてきました。人類の歴史はおよそ700万年前まで遡ると言われています。その間、地球上では大変動があったり、激しい生存競争もあったりしました。そうした困難を私たちの祖先は全て乗り越えてきました。ところもなく、長い歳月の中、命の輪の未来が一度も途切れることなく続いてきた結果、あなたは今ここにこのように生まれてきたことは当たり前すぎて、私たちは普段気に留めることがありません。しかし、こういうことが人生災害の奇跡です。生まれた瞬間に人生災害の奇跡に巡り合っています。そういう意味では、世の中にいる全ての人は素晴らしい奇跡を一度は経験しているのです。常に自分の身を起こった奇跡に気づいてください。この事実に気づけば、今ある人生が少し違って見えてくるはずです。自分自身が奇跡の存在なのです。まとめ、このように生まれてきたという人生災害の奇跡に気づく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その魅力、人に言われて選んだ正解より自分が選んだ間違いの方が成長につながる。人に言われて選んだ正解と自分が選んだ間違いの方が成長につながります。どちらの方が成長につながっているでしょうか。つまり、自分が選んだ間違いの方です。私たちは間違えてはいけない。正解さえすればいいと考えがちです。しかし、そうではありません。人に言われて選んだことは、あくまで正解であっても自分で考えて選んだわけではありません。あくまで人に言われた通りにしたらです。考えていないので、勝利を成し遂げられていません。そのため、なぜそう選んだか説明できません。自分で決断もしていないので、決断力も伝えられていません。結果は正解であったとしても、言われた通りにしたらでという状態なので、成長がないのです。一方、自分が選んだ間違いは自分の頭で考えた結果です。自分がじっくり考えた上での選択なので、勝利を成し遂げられています。さらに、自分の責任で決断しました。自分で決断したので、決断力も伝えられています。自分の責任で決めたことだからこそ、間違いに対して真摯に向かいます。どこが嫌だったのか、どうすれば良かったのか、次は良せよと本気で改善に取り組みます。痛みが止まっているので、記憶にも深く残ります。間違えたことが経験となり、今後の糧となるのです。結果だけに惑わされてはいけません。間違いより正解の方が価値があるように思いますが、本当に大切なのはどんなプロセスでそれを選んだかです。いかに自分の頭で考えるか、自分で決断するかです。結果は間違いだったとしても、そのプロセスには大きなプラスなり成長へとつながっています。人に言われて選んだ正解より自分が選んだ間違いの方が成長につながるのです。時は自分の知識や経験だけでは足りず、人に聞くこともあるかもしれません。もちろん、人の意見の迷いにするのはいいのですが、迷いにするのではなく、あくまで参考にしましょう。人の意見を参考にした上で、自分が考え、自分が決断するのがベストです。まとめ、人に言われて選んだ正解より自分が選んだ間違いを大切にする。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その17、花はなぜ美しいのか。花は常に困難でできています。咲くという練習はしません。常にベストを尽くしていて、リハーサルなしも一発勝負で咲いています。うまく咲かなかったら、花が落ちて最初からやり直そうということはありません。一度咲いたら正直です。だからこそ咲くときは悔いのないよう花をいっぱいに広げます。だから花は美しいのです。花は常に困難の姿勢で咲いているからこそ、優勝の心を打つのです。私たちの人生も同じです。人生は一度しかありません。今この瞬間も、今日という一日も人生に一度きりです。今日の過ごし方が得意だったら、過去に戻ってやり直そうは残念ながらできません。過ぎ去った時間は戻ってきません。人生もリハーサルはないのです。花が一度きりの快感全力を尽くすように、私たちも一度きりの人生全力を尽くしましょう。人生に二度はない、今この瞬間は人生で一度きりという事実をしっかり心に刻むことです。あなたの未来に一度を思い出してください。仕事、勉強、会話、食事、運動、睡眠、趣味、何が過ごしているように見えて、実はどれも困難です。常に困難の姿勢を持てば、おのずと生きたら真剣になるのです。人生というのは素晴らしい花を咲かせましょう。まとめ、常に困難という姿勢で真剣に生きる。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その18、人生は再発見のためにある。昔読んだ本を読み返してみると、以前気づかなかったことに気づきます。同じ内容を読んでいるはずなんですが、何か成長のおかげで以前気づかなかった部分があるようになっているのです。こういう意味だったのか、という驚きがあります。特に教科書で読むのは繰り返し読むことが重要とされています。理解が深まるにつれ、より深く内容を理解できるようになるのです。昔に対話を再鑑賞すると、1回目は気づかなかったことに気づきます。この人はこんなことをしていたのか、この責任は別の意味もあったのではないか、2回目はすでに正しいや決断が笑っているので別のことに目を向ける余裕になります。その結果、1回目とは違った印象を受けて、絵のように同じ場所に旅行すると1回目とは違った印象を受けます。初めて来た時はその場所の様子や空気を知らなくて精一杯でした。2回目の訪問ではすでにどんな場所か知っているので別の所に向ける余裕になり、正しい発見があります。同じ場所でもいろんな温泉があって、前回とは違った温泉に入ることもできるでしょう。同じ場所の繰り返し読んでもつまない、映画を再鑑賞しても仕方ない、同じ場所に行っても面白くないことは誤解です。同じ場所の繰り返し読んでもない、映画を再鑑賞することに意味がある、同じ場所に行くのが面白いな正解です。2回目だからこそ受ける印象や気づく発見があります。本でも映画でも旅行でも何でもすでに経験があるからといって満足しないことです。見るものは同じでも見る角度が変わると見る景色が変わります。1回で十分と言わず、ぜひ2回目を味わっていきましょう。きっと意外な発見があるでしょう。さらに3回目以降になるとさらに発見があるでしょう。人生は再発見のためになるのです。まとめ、この映画旅行は一度で満足せず繰り返しを楽しむ。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その19、楽しい時間の過ごすのにお金はかからない。楽しい時間の過ごすにはお金が必要と思っていないでしょうか。いえ、それは誤解です。楽しい時間の過ごすだけならそれほどお金はかかりません。そもそも0円でできることも少なくありません。もちろん娯楽施設に行ったり料理やショッピングを楽しんだりするならお金は必要です。しかしお金がかからなくても楽しい時間を過ごすことは可能です。例えば散歩を楽しむのは0円でできます。おしゃれを楽しむのも0円、図書館で読書を楽しむのも0円、ペットと遊ぶのも0円、ジョギングやランニングを楽しむのも0円、トランプゲームやキャッチボールを楽しむのも0円、ラジオ体操やストレッチ体操を楽しむのも0円、瞑想を楽しんだりぼーっとした時間を楽しんだりするのも0円。こうした楽しみ方ならお金はかかりません。どれも年齢に関係なく楽しめることも魅力です。贅沢をするならお金は必要ですが、楽しい時間を過ごすだけなら実はそういうことお金はかからないんです。費用がかからないということは楽しいことがないということです。何回楽しもうと何時間楽しもうと0円というのはなんて素晴らしいことなのでしょう。この分々気休むまで満喫できるのです。楽しい時間を過ごすにはお金が必要という思い込みがあるなら今すぐ捨ててください。そしてお金がかからない楽しみ方を見つけましょう。4分は貧しいして楽しむという考え方があります。貧しくても楽しみなら生きていくことができる。そういう自由な生き方を見つけようという教えを説いたことです。お金がかからない楽しみ方を知っていると選択肢が広がって人生の幅もぐっと広がります。経済的に厳しい状況であっても人生を満喫することができるのです。まとめ、お金がかからない楽しみ方を見つける。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、その30、いつの間にか手際が良くなっていることに気づく。仕事における成長はいつもはっきり言われるとは足りません。日々少しずつ成長することはなかなか実感しにくいことがあります。例えば手際です。突然手際が良くなることはありません。手際は少しずつ良くなっていくものです。今日初めて取り組み、明日にはベテランレベルの上手いということはありません。仕事に慣れるにつれて手際が良くなり、かかる時間が少しずつ短縮されていきます。そういうように気がしにくいという難点があります。きちんと仕事の手際は良くなっているのですが、自分ではその工場に気づかず特に変わっていないと錯覚しないのです。ではどうすれば気づけるのか。自分が仕事で成長しているのか不安になった時は、初めてその仕事に取り組んだ時のことを思い出してください。最初と今と比べているのです。初めて取り組んだ時に比べて、今は随分早くできるようになったなと気づくはずです。例えば最初30分かかっていた仕事が20分でできるようになったら、それだけ手間を取らせるようになったということです。それが成長です。わずかな短縮であっても手間が良くなっている証拠です。昨日と今日ではなかなか違いが分かりにくくても、最初と今と比べれば変化が大きいのではっきり分かるはずです。初回と比べ半分の時間でこなせるようになったら手間が長くなっていると言えます。3分の1の時間でこなせるようになったら手間が3倍良くなっていると言えるでしょう。どれだけ手間が良くなっているのか、半分ではなく数字として測れるようになります。これについてはきちんと成長できていることを実感できて安心できます。仕事に対しても自信がつくのです。こうした理解ができるようになるためにも、広がる仕事の長時間の記録して定期的にチェックするといいでしょう。まとめ、手間が良くなっていることに気づかないときは最初と今と比べてみる。振り返りやすくするために広がる仕事の長時間の記録しておく。自分らしく毎日を楽しむ30の方法、まとめ、その1、自分の本音を聞き、自分に正直に生きる。その2、人から影響を受けても流さず自分の生き方を大切にする。その3、いいなと思った自分を信じて即行動に移す。その4、時間があっという間に感じたら充実した時間だったと気づく。その5、自分の応援も忘れない。その6、ピンとこなくてもやってみる。その7、人と会う時や本を読むときは人生が変わるかもしれないと期待して楽しむ。その8、意欲を高めたいときはガッツポーズをしてみる。その9、余白を添えず何もしない時間を過ぎ、のんびり自由に過ごす。その10、ベストを尽くしたなら結果に関わらず自分の喜びをプレゼントする。その11、違和感が3回続いたら気のせいで終わらせず距離を置く。その12、どんどん間違えて焦ったり驚いたりしてしっかり覚えていく。その13、自分の下を信じて身近なところにある場所に気づく。その14、見ているだけで終わらず実際に自分もやってみる。その15、湯船に浸かる際は贅沢なハッピータイムをして楽しむ。その16、ピンときたらそれに近づいてくれてみる。その17、身を張る出費だけでなく普通にこだわる出費も注意する。その18、日頃から定期的にストレスを発散させて食べ込まないようにしておく。その19、 SNS の利用は周りに流されるのではなく、自分の意思で選択する。その10、年齢は人生を重ねてきた数字と考え、誇りを持つ。その11、諦めたらその理由を考えてみる。その12、恥ずかしいことをしてしまったら自分で自分のことを笑ってしまう。その13、あえてかっこ悪い自分の姿を残し、一生の戒めとしてやる。その14、本当に好きなことが嫌になっても続ける。その15、この世に生まれてきたという人生世界の奇跡に続く。その16、人に言われて選んだ世界より自分が選んだ間違いを大切にする。その17、常に本番という姿勢で真剣に生きる。その18、本映画、旅行は以上で満足せず、繰り返しを楽しむ。その19、お金のわからない楽しみ方を身につける。その30、手際が良くなっていることに気づかないことは最初と今と比べてみる。振り返りやすくするために日頃から仕事の仕事時間を記録しておく。